発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク。この放送はサンフーズ、天与武田、山梨発酵マルシェの提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄のゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。はい、少し噛んでしまいました、
う
ん、
あれでもいいね、振りがいいよね。今日ねお兄ちゃんはね、うん、あの僕大学時代にウェイターやってたんですよ、うん、であのファミレスだったんでボタンいっぱいあるんですよ、うんうん、
で、あの注文取るやつ
ですね。注文取るやつが、ですごくあたふたしてるうちにもごもごするやつ、喋りが、うん、だな僕でもこう公共の電波でラジオできるんだよっていうなんか勇気を与えたいなと思って、うんうん、
でも注文取る時にもごもごしちゃったのは2つのことが同時にできないからなんじゃないの？
うん、違うんだって、いろいろあるね、お客さんの表情とかで大盛りにしなきゃなとか、うん、
でそれで テンパっちゃうんだね。
そうそうそう、まあでも会社のそうだな、利益率的にはこっちを取って
そんなこと考えて、ウェイターは、
う
ん、
まあでもほら あれだよ、そのニッチというかさ、ラジオ業界みんな喋りうまいじゃん、滑舌いい人多い中で、まあ、一人だけもごもごしてるって言ったらそれは希少価値になるので、そうやって生かされてるんだよ、発酵と一緒だよ、あ珍しい菌も、
多様性多様性
多様性ですね。うんうん、じゃあそういう多様性を持って今日も番組やっていきましょうか。
はい、
うん、はい、はい、この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や質問、発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはコージーアットマーク ybs.jp、 COZY アットマーク ybs.jp です。と番組中にメールメッセージを読まれた方には、私たち発酵兄弟から何かサプライズのプレゼントをお送りさせていただきます。その際はメールに住所、氏名、電話番号をぜひ明記してください。待ってます。
待ってます。
スモモのお酒、キヨって知ってるけ？
って、あの高いスモモのキヨで作っただけ。
一回飲んでみるけ？
お土産にもいいじゃんね。
どこで売ってるで？
甲州市のサンフーズ、0553-323-343に電話してみるじゃん。
スモモのお酒、キヨ、好評発売中。
発酵兄弟のコージートーク。なるほどトーク。
番組にたくさんのメールが届いているので、今日はその中でも2通紹介していきたいと思います。
嬉しいね。
はい、送っていただいた皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあまず1通目読みます。発酵妹の陽子さん、久しぶりにお話できて嬉しかったです。11月に1歳になる息子のために手前味噌を始めてみようと思っています。いずれ息子と一緒にお味噌の仕込みをするのが夢です。その時に失敗しないように今のうちから練習だ。神奈川県では放送していないのでちょっと遅れてウェブで聞いています。神奈川県のみとめさんからメールいただきました。どうもありがとうございます。
いいね、子供と一緒に、
うん、いいですよね。1歳になる息子さんと手前味噌、はい、ぜひ楽しんで、うん、やっぱあの手前味噌の歌とか聞いて喜んでもらえそうなので、ぜひ歌いながら味噌作ってください。
お味噌食べると体丈夫になるしね、
うん、そうですね、免疫力もアップするので、うんうんうん、ぜひ手前味噌で丈夫な体を、はい、はい、じゃあ2通目もじゃんじゃん読みちゃいますね。はい、こんにちは、山口県から聞いています。
山口、
はい、うん、高校生のマリコージです。
高校生、
ひらくさんのブログでラジオが始まることを知り楽しみにしていました。発酵エピソードあります。私自身発酵に興味があり酵母を育てています。瓶に食材と水を満杯まで入れ蓋をし冷蔵庫で1週間、 その後瓶を出して常温で数日、日に日に乳酸菌、酵母菌、酢酸菌と変わっています。順調に発酵したらその酵母液でパンを作ったり、乳酸菌の頃に豆乳と混ぜてヨーグルトを作ったりしています。これからもラジオを楽しんで聞きたいと思います。山口県のマリコージさんでした、
うん、山口、うん、
高校生ですよ、
うん、てなんで僕のブログ読んでんだろうね、うん、
結構ヒロ君のブログ面白いけど難しいよ。
難しいですよね、うん、とか何かこう発酵で調べていたら行き着いたっていうことですよね、うん、
いやでもさ最近、まあ、たまにあの僕たちのイベントにも高校生来たりするよね。
そうですね、
なんか僕も天才かよとしか思えないけど、
ね、そうですね、うん、高校生で微生物に興味を持つってすごいですよね、
うんうん、なんかこうあれだね、きっと発酵ニュージェネレーションみたいなのがこう来てるのかね。
そういう流れなんですかね、うん、じゃあ今日はその発酵ニュージェネレーションについて掘り下げていきましょうか、
うんうんうん、そうですね、発酵兄、
はいはいはいはい、
もう7年も8年もずっとワークショップやってるじゃない、こうだんだん若い人が増えてきてるみたいな感触ありますか。
うん、そうです。最初なんか子供が小学生ぐらいのお母さんやってたイメージなんですけど、だんだん子供が生まれるから準備しようとか、
うんうん、
でひいてはその高校生とか、
うん、
まあ、割と大学生とかなら結構いるかな。だから高校生はすごくレアですよね。
なんか結構発酵に興味持つきっかけってお酒っていうやっぱ入り口が多いじゃないですか。 ね、
うんうんうん、
だから高校生ってもちろんお酒飲めないので、うんうん、何が本当きっかけなのかっていうのはすごく興味深いですよね、
うんうん、やっぱ匂いなのか、そういう想像するだけで興奮しちゃうのかな。
こう自分じゃ自分の想像もつかない微生物みたいなのがこうわしわし増えていくのがさ、
うん、
シンプルに楽しいんじゃないかなと思ったりする
ね。目に見えないものが香りとか味を作っているっていうことが、うんうん、本当想像で面白いんですかね、うん、
なんかさこう最近さ、例えばじゃあコーヒーとかっていう切り口でもさ、あのインスタントコーヒーってよりは本当に手間暇かけて自分でそのいろんなものを買って手間暇かけて作ったりするのが流行ってるじゃない、
はい、
だからああいうあ結構新しい感性だと思っていて、
うん、
その手間がかかることが楽しいとか、
うん、
自分の予期しないことが起こるのが楽しいとか、
うん、
でそういうのをまた友達とそういう価値観を共有するのが楽しいみたいな、こう何でも早く便利にってよりはちょっと一手間かけて楽しもうっていうのは新しい感性だなというふうに思ったりするけどね、
うん、でもすごくいい流れですよね、
うん、
なんか今の多分高校生の子たちってすぐこうインターネットとかで調べ物もできちゃって、
うん
うん、すぐ情報も入るし、でもきっとそういう全部速いスピードに疲れちゃって、そういうちょっと時間がかかるものとか、
うんうん、
手間暇とかに魅力を感じているのかもしれないですよね、
うん、いやまあもうちょっとさ、そう俯瞰して考えてみるとだけどさ、まあ、きっとこれから、まあ、ちょっと大きい話だけど日本ってだんだんグローバル化が進んでいくじゃない、
う
ん、だから今は日本国内だけで回ってるけど、他の国の人たちといろいろ技術を競争したりとかしなきゃいけなくなって、
うん、
まあ、いっぱい競争しなきゃいけなくなる環境があると思うんだよね、うん、でもそれに対して発酵ってさ、発酵文化って競争しなくていいじゃん、その土地にしかないから。だからマイペースでも他の人が真似できないユニークなものを作ってさ、
うんうんうん、
でしかもそれ商売にできるじゃない、
うんうん
うん、お酒作ったりお味噌作ったり、うんうん、だからそういう意味で言うとさ、彼ら自身の本能としてさ、こういう生き方したら自分は楽しく生きれるかもって直感があるのかもね。
あー、なるほど、
そうかそうか、前に戻ってっていう、うんうん、先の提案ってことね、
うん、一周回って発酵する生き方が最先端みたいな、うん、になるのかもね。
で昔からその発酵食品って食べてたから、やっぱ本当細胞的に発酵を欲するというか、
うんうん、
本能というか、
僕たちの体の中にいる微生物がこう導いているみたいな、
ね、じゃあなんか新しいっていうよりか本当戻ってるっていうことで、
うんうん、
発酵ニューエイジたちは新しくはない、
うんうんうん、そのニューエイジを貶めようとする
いやいやいやいや、
それは何、嫉妬ですか。
い
や
い
や
嫉妬じゃないです。そうです、私もニューエイジに入れない
のでそれ嫉妬じゃん
そっか、羨ましいですね。
いや本当すごい感性があるなと思って、
うんうん、
なんか本当これからもどんな若い子たちからこう なんで発酵に興味持ったかとか、そういうのも聞いてみたいですよね、うんうん、
あの、このラジオ聞いているヤングたちね、ぜひね、あのまたお便り欲しいなと思います、はい、
ぜひ聞かせてください、いろいろニューエイジの発酵のことを、うんうんう
ん、でさ、今その手前味噌の活動やってるさ、幼稚園とか小学校の子たちがさ、うんうん、高校生とかになってさ、ゴミ、うんうん、さんのきっかけで発酵目覚めちゃいましたみたいなのがさ、うん、10年後とか出てくるかも。
ああ、もう涙が出ますね。
そしたらもう印籠渡すよね。何の印籠か分か
んない。なんで印籠、うん、それ印籠じゃなくて、印籠ダメだな。印籠とどめさしてんじゃねえか。そうですか。じゃあ、ぜひ若い声をお聞かせください。
はい、うん、お待ちしてます。
1964年に天与の美味さんが誕生し50年、山梨仕込みのお醤油と鰹節からしっかり出汁を取りました。濃縮5倍のだしつゆは、めんつゆ、煮物、炒め物とどんな料理にも使える地元の味、変わらぬ味をこれからも。
天与の美味さん。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。いや、なんか今日久々に3人でいい話できましたね、うん、
いつもくだらない話しかしてない、
うん、
なんかちょっとこう撮りながらいいなと思ったよ。
手前味噌だな。
いや、でもあれだね、今日読み上げたね、高校生の、うん、
マリコージちゃん、
うん、マリコージちゃんと遊びに来てほしいね、
うん、なんか、うん、マリコージちゃん山梨来ることあったら言ってください、
うん、声かけてね、
うん、はい、ということで、発酵に関するイベントがあるので、じゃあ私の方から告知させてもらいます。11月29日の日曜日、ホテル春日井でパルシステム山梨主催の発酵祭りというイベントがあります。このイベントの中では発酵食品の試食や販売があったり、なんと私たち発酵兄弟も出演します。発酵弟小倉ひらくさんのトークイベントだったり、あとは目指せ100人手前味噌という、みんなで歌って踊ってお味噌を作ろうというイベントをします。詳細は番組のホームページからご覧いただけますので、ぜひ見てください。
遊び来てね。
はい、遊び来てください。
いや、緊張するわ、うん、
はい、生の私たちに会えます。
生麹、
はい、山梨放送のホームページ内からこの番組のバーナーに行けます。過去の放送も聞くことができるので、ぜひ番組ホームページに覗いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌です
いません、
また来週。
発酵兄弟のコージートーク、この放送はサンフーズ天与武田山梨発酵マルシェの提供でお送りしました。